1、地震に強い住まいのために、区の支援事業をご活用ください。昭和56年5月31日以前に着工した建築物の耐震化を支援しています。昭和56年1981年6月に建築基準法の改正で建築物の耐震基準が強化されました。阪神・淡路大震災では、法改正以降に建てられた建築物は被害が少なかったことが報告されています。阪神・淡路大震災建築年別の被害状況。昭和56年以前の建物では、軽微・無被害約 34%、中・小破約 36%、大破以上約 29%。昭和57年以降の建物では、軽微・無被害約 74%、中・小破約 16%、大破以上約 9%。出典、阪神・淡路大震災建築震災調査委員会報告書。このことから、昭和56年5月31日以前に建てられた建築物は、耐震診断で地震に対する安全性を調べることが重要です。区では、昭和56年5月31日以前に着工した建築物を対象に、耐震診断や耐震改修工事への助成を行うなど、建築物や建築敷地の耐震化を進めています。今回は区の支援事業をご紹介します。ぜひご活用ください。助成要件、金額等、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、防災都市づくり課、電話5273-3829、ファックス3209-9227へ。パンフレット、地震に強いあなたの住まい。各支援事業について詳しくご案内しています。防災都市づくり課特別出張所で配布しているほか、新宿区ホームページからご覧いただけます。木造住宅の耐震化。対象、昭和56年5月31日以前に着工した木造2階建て以下の住宅、共同住宅、店舗等併用住宅、2分の1以上が住宅、ほか、耐震診断のための建築士派遣、無料。区から建築士を派遣し、耐震診断を行います。診断には、簡易な診断を行う予備耐震診断と、地震による損壊等に対する建物の強度、耐震性能の評価を行う詳細耐震診断があります。補強設計、耐震改修工事等への助成。補強設計等、補強設計にかかる費用の一部を助成します。限度額17万円。なお、詳細耐震診断と補強設計を合わせて実施する場合、助成限度額は30万円です。耐震改修工事。補強設計に基づいて行う耐震改修工事にかかる費用の一部を助成します。なお、申請者が個人の場合は、申請者を含む世帯全員が住民税を滞納していないこと等が要件です。消費税等や耐震補強とは関係のないリフォームは助成対象外です。耐震フォローアップ5月頃、区の耐震化支援事業を利用し、改修工事が必要と診断され、耐震改修工事に至っていない建物に再度耐震化の呼びかけや助成制度のご案内をするほか、希望する方に訪問でご自身の建物について耐震化に関する説明を行います。耐震化に関する説明会・個別訪問、7月以降、区の耐震化支援事業を利用したことのない昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅等を対象に、説明会と個別訪問を行います。説明会は特別出張所管轄地区ごとに開催し、耐震化の必要性等を説明するほか、7月から順次行う個別訪問をご案内します。非木造建築物の耐震化。耐震アドバイザー派遣、簡易耐震診断無料、耐震診断、補強設計、耐震改修工事への助成を行っています。対象、昭和56年5月31日以前に着工した鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物。 特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化、補強設計・耐震改修工事・除却・建て替えの助成。特定緊急輸送道路は、震災時における救急消火活動や緊急物資輸送等を担い、応急活動の中心となる防災拠点を結ぶ重要な道路、緊急輸送道路のうち、東京都の条例で特に耐震化が必要とされる道路です。補強設計・耐震改修工事等の助成期限を延長。補強設計・耐震改修工事等への助成期限を延長し、2023年3月31日までに補強設計等に着手するものが助成対象になりました。引き続き、区の支援事業を紹介します。いつ起こるかわからない首都直下型地震に備えましょう。要件等、詳しくはお問い合わせください。地震に強い町のために、区の支援事業をご活用ください。1、ブロック塀等の除去。道に沿った高さ1メートル以上のブロック塀、万年塀、大谷石塀などの除去にかかる費用の一部を助成します。助成金額40万円を限度に、実際の工事にかかる費用、除去するブロック塀等の面積、平方メートル×面積あたりの単価で算出した費用のいずれかのうち低い額。面積あたりの単価は、万年塀1平方メートルあたり6000円、ブロック塀、大谷石塀等、1平方メートルあたり1万2000円。ブロック塀等除去後のフェンス等の新設への助成も行っています。2020年度末まで。助成金額12万円を限度に、次のいずれかのうち低い額の2分の1。実際にフェンス等の新設にかかる費用、または新設するフェンス等の長さメートル×1万2000円。問い合わせ、防災都市づくり課、電話 5273-3829。 2. 接道部の緑化。新たに生垣等を作る際の費用の一部を助成します。同時にブロック塀等を撤去する場合は、その費用の一部も合わせて助成します。助成要件、次のすべてに該当すること。道路に直接面するように樹木を植える、2メートル以上、道路側にフェンス等の設置は不可。前面の道路の幅が4メートル以上あるか、4メートル以上確保できる。工事完了後5年以内に改造や撤去をしない。なお、売買目的や緑の推進モデル地区を除き、緑化計画書が必要な場合は対象外です。助成金額等、表、種別、助成額の順です。生け垣、高さ1メートルから 1.5 メートル未満の樹木を植栽、1メートルあたり7000円から。同じく高さ 1.5 メートル以上の樹木を植栽、1メートルあたり2万円から。植樹帯、低木プラス中木、1メートルあたり7000円。同じく低木プラス高木、1メートルあたり1万4000円。ブロック塀等撤去、高さ1メートル以上の万年塀等、1平方メートルあたり6000円。同じく高さ1メートル以上のブロック塀、大谷石塀等、1平方メートルあたり1万2000円。表、終わり。なお、上限額は接道部緑化、生垣、植樹帯、ブロック塀等撤去各40万円。問い合わせ、緑公園課、緑の係、電話 5273-3924。 3. 擁壁・崖の耐震化。地震・集中豪雨による災害を未然に防ぐため、擁壁・崖を安全に維持管理することが大切です。改修等を実施する擁壁等の高さが 1.5 メートル以上で、次のいずれかに該当する擁壁等を新設する場合等の改修工事費の一部を助成します。対象の擁壁等、道に近接する、居住用の建築物に近接する。なお、専門技術者の無料派遣も行っています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、建築指導課、電話 5273-3745。 4. エレベーターの耐震化。すでに設置済みのエレベーターを対象に、 地震時の閉じ込め・挟まれ事故防止のための装置設置や耐震補強等の防災対策改修工事へ補助しています。対象工事、PIHA 感知型地震時管制運転装置の取り付け、主要機器の耐震補強、耐震クラス A14、扉基倉庫保護装置の取り付け、問い合わせ、建築指導課、電話5273-3745へ。以上、地震に強い住まいのためにでした。2、地域活動への助成制度をご活用ください。助成事業、金額は審査の上決定します。いずれも他の助成を受けている事業、特定の方が対象の事業、営利目的、政治・宗教活動を含む事業等を除きます。申請書等は申し込み先で配布するほか、新宿区ホームページから取り出せます。住民等提案型事業助成、高齢者福祉活動基金助成、高齢者の介護予防・福祉増進の活動、対象、実施団体の会員以外の高齢者を対象とした新規またはこれまでの活動を充実させる次の事業、いずれも助成終了後も継続的に活動することが条件。区内在住の高齢者のための介護予防、認知症、うつ、閉じこもり防止、生活支援、生きがいづくり、健康づくり等に関する活動、介護予防教室、健康指導、高齢者向けの啓発講座等、区内在住の高齢者が主体となって行う社会貢献活動、地域の清掃、防犯、防災活動等、区内に居住する高齢者を対象とした地域支え合い活動、助成額、対象経費の4分の1から4分の4、30万円を限度、地域支え合い活動は5万円を限度、同一内容の事業への助成は1年度1回、通算して3回まで、回数によって助成率が異なります。交付時期、6月上旬予定、申し込み、事前連絡の上、所定の申請書等を4月26日金曜までに直接地域包括ケア推進課高齢生きがい係、本庁舎2階、電話5273-4567へ。説明会を開催します。4月16日火曜午後6時から7時まで、会場、区役所本庁舎地下1階11会議室、申し込み、4月15日月曜までに電話で地域包括ケア推進課高齢生きがい係へ。障害のある方の自立・社会参加支援活動、対象、自立のための社会的活動を行う障害者と家族、区内在住で障害のある方への援助活動を行う個人・団体、対象事業、障害者の自立や社会参加を促進するために31年度に実施する学習・研修・調査・研究・福祉教育・啓発・福祉器具等の開発・整備ほか、対象経費・謝礼・消耗品費・会場・付帯設備利用料・材料費・宿泊費・バス等交通機関利用料、バスの借り上げを伴う事業は遠隔地での実施が障害者の社会参加や自立訓練に必要不可欠な場合のみ助成。レクリエーションが目的の経費は対象外。助成額、対象経費の合計額の5分の3以内、100万円を限度。交付時期、6月から7月、予定。申し込み、所定の申請書等を4月12日金曜から26日金曜までに直接、障害者福祉課福祉推進係、本庁舎2階、電話5273-4516、ファクス3209-3441へ。プレイパーク活動。プレイパークとは、自分の責任で自由に遊ぶをモットーにした子どもの遊び場です。対象、区と共同し、区内の公園でプレイパーク活動、プレイパークの普及啓発事業を実施する区内の団体。交付時期6月中旬予定。申し込み、所定の申請書等を4月15日月曜までに直接 子ども家庭支援課子育て支援係、新宿 7-3-29 新宿ここから広場内、電話3232-0695へ。新宿区子ども未来基金助成、子どもの育ちを支援する活動、対象区内のお子さんと子育て家庭を対象とした次のいずれかの活動、学び教職体験の機会や活動の場の提供、子どもの情緒や創造性の育成、孤食や育児の孤立化を防止する活動、ひとり親家庭生活困窮家庭等困難を抱えた子どもや家庭を支援する活動、子どもの発育発達や不登校思春期の心の問題などを抱える子どもと保護者を地域でサポートする活動、対象団体次のすべてを満たす団体、活動する会員数が5人以上、原則として助成を受けようとする活動の実績がある、継続的に活動する意思がある、助成額助成回数1、2回目対象経費の4分の3、30万円を限度、助成回数3回目対象経費の2分の1、20万円を限度、助成回数4回目対象経費の4分の1、10万円を限度、助成金の交付審査の上助成活動金額を決定し6月中旬頃に交付予定、申請受付期限4月22日月曜、問い合わせ子ども家庭課企画係、電話 5273-4261 へ。以上、地域活動への助成制度でした。続いて、コミュニティ活動保障制度ご活用ください。区では安心して町会自治会活動やボランティア活動などができるよう保険料を負担し、コミュニティ活動中の事故による損害を保障しています。原則として事前の登録は不要です。保証内容等詳しくは地域コミュニティ課特別出張所で配布するパンフレットでご案内しています。新宿区ホームページからもご覧いただけます。問い合わせ地域コミュニティ課コミュニティ係、電話 5273-4127 へ。保証の対象となる活動、次の1から5すべてを満たす活動、1、区内在住または区内に活動拠点がある方で構成される地域団体の活動、2、広く公共の利益を目的とした自発的な活動、3、年間を通じて計画的に行う活動、4、無報酬で行う活動、交通費等の実費は無報酬とみなします。5、区内での活動または区民が行う国内での活動、公益活動の具体例、町会自治会活動、地区協議会活動、防災防犯活動、資源ごみの回収リサイクル活動、交通安全活動ほか、対象外の例、政治宗教営利を目的とした活動、有償で行う活動、会員同士の懇親親睦を目的とした活動、職場や学校などの行事として行う活動、趣味のサークル、スポーツ活動ほか、事故が発生したときは、障害や賠償責任が生じる事故が発生したときは、事故発生日から14日以内に地域団体の代表者が、コミュニティ活動事故報告書を地域団体を所管する区の担当課または地域コミュニティ課コミュニティ係へ提出してください。報告書は同課特別出張所で配布するほか、新宿区ホームページから取り出せます。続いて、区立障害者福祉センターの講座受講者募集、1、パソコン講座ワード基礎から応用、水曜クラス5月8日から7月3日まで、6月5日を除く水曜午前10時から11時30分まで、木曜クラス5月9日から7月4日まで、6月6日を除く木曜午後1時30分から3時まで、各全8回。2、フラワーアレンジメント講座5月29日水曜午後1時30分から3時まで、以下共通、対象区内在住の障害のある方各クラス10名、費用1回100円、減免制度あり。2のフラワーアレンジメント講座は 聖火台が別途1000円程度かかります。会場申し込み4月19日金曜までに電話かファックス、記入例のほかお持ちの方は手帳の種類、障害名も、1は希望クラス、水曜木曜の別を記入、または直接区立障害者福祉センター富山 1-22-2 電話 3232-3711 日曜祝日を除く、ファックス 3232-3344 へ。応募者多数の場合は身体障害者手帳、精神障害者手帳、愛の手帳のいずれかをお持ちの方を優先して抽選。定員に余裕がある場合は家族も参加か。3. バリアフリーマップ作成の委託事業者を募集します。障害者や高齢者等が安心して外出できるようトイレ等のバリアフリー設備情報の検索ができ、スマートフォンにも対応できるバリアフリーマップを作成する委託事業者を募集します。委託期間平成31年2019年7月1日月曜から平成32年2020年3月31日火曜まで。委託内容、区が保有するバリアフリー設備情報を簡単に分かりやすく提供できるバリアフリーマップシステムの作成と作成後の管理・保守。選考・プロポーザル方式、1次は書類、2次はプレゼンテーション・質疑応答。申し込み電話予約の上、参加申請書等を4月17日水曜までに直接障害者福祉課福祉推進係本庁舎2階、電話 5273-4516、 ファックス 3209-3441 へ。詳しくは障害者福祉課福祉推進係で配布する募集要項でご確認ください。新宿区ホームページでもご案内しています。以上、バリアフリーマップ作成の委託事業者を募集でした。続いて、保育所として活用できる物件の情報を募集しています。建物・土地を保育所に有効活用しませんか？保育所として活用した場合のメリット、行政からの財政支援を受けるため安定的な事業となります。固定資産税や都市計画税の減免が受けられる場合があります。保育所として活用できる物件・建物・土地を募集しています。いただいた物件の情報は登録した保育所運営事業者に提供し、保育所の整備を進めていきます。子育て支援を通じた地域貢献にご協力をお願いします。物件の主な条件、建物は延べ床面積250平方メートル以上、土地はおおむね200平方メートル以上、保育室は原則建物の1階から3階の階層の範囲を使用、敷地外への2方向避難路が確保されている。この他にも物件の条件があります。詳しくは新宿区ホームページでご案内しています。また、賃貸借契約等は物件所有者と保育所運営事業者の責任で締結していただきます。問い合わせ、保育課施設整備係本庁舎2階、電話 5273-4162、 ファックス 3209-2795 へ。続いてお知らせ2件。まず、教育長が再任しました。3月15日の区議会定例会で教育長の任命の同意を得て、酒井俊夫教育長が4月1日付で再任しました。問い合わせ、総務課総務係、電話5273-3505、ファックス 3209-9947 へ。酒井俊夫教育長の顔写真があります。次、広報新宿新聞折り込み日の変更、次号4月15日号は4月14日日曜の朝刊に折り込みます。問い合わせ、区政情報課広報係、電話 5273-4064、 ファックス 5272-5500 へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。